私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそ、あなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ですから、兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。このようにして、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。今日のテーマは、先ほど申し上げましたように、一層励みなさいです。信仰を全うするために、必要な第一の手段、また道は、恵みのうちに恵みを加えていくことであることを信じて進みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、新年最初の夕拝において、あなたの素晴らしい約束を共に携えて進むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼で取らせていただきます。信仰生活を全うすることは簡単なことではありません。教会の歴史を振り返りますと、教会のこと、信仰生活のことだけでなく、あらゆる事柄でもそうですけども、いつまでも、同じ教会が、続くことは、困難です。イエス様の時代から、立ち続けている教会は、現存していません。様々に紆余曲折があります。また、私の教会の歩みを振り返っても、信仰生活を最後まで全うすることはなかなか難しいことです。最近、痛感するのですけども、親しく交わって共に浪してきた同浪者たちが、新学校卒業、また、働きを継続している中で、伝道者としてメッシを全うすることが、それほど当たり前のことでないことを痛感させられました。このことは、聖書の教えの中でも、イスラエルや教会の歴史に記されている通り、継続していることを全うしていくことが困難であることは、御言葉の教えでもあります。もちろん、一度いただいた召しと救いは、神様の真実と力によって、恵みのうちに保たれており、 キリストの救いをいただいた者が救いを失うことはありません。それと同時に、そうは言っても信仰生活や奉仕を全うすることを主の恵みによって実現するために、聖書が教えているこの勝利の道、それを共に確かめましょう。まず第一に覚えたいことは、神様は救いをもたらしてくださるだけでなく、救いの完成に必要なすべてをすでに与えてくださったことです。救うだけでなく、救いの完成に必要なすべてを主は備えてくださっています。3節と4節をもう一度お読みいたします。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。3節4節で使徒ペテロは、栄光と栄誉と二度語って、救いと約束がもたらされていることを宣言しています。一度目の栄光と栄誉は三節にある通りです。神様はご自身の栄光と栄誉をもって私たち聖徒を召してくださいました。神の栄光と栄誉は、神様ご自身の全知全能の道からだけでなく、御子をはじめ一切を与えてくださる神様の愛と真実に明かしされています。神様は恵みと誠、それをキリストによって実現してくださいました。ヨハネの福音書の1章の16節17節を読みいたします。ヨハネ1章16節17節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。そして私たちはキリストを信じてキリストを知りました。知ったというものは知識だけでなく、実際に経験している、キリストをいただいていることです。キリストを信じてキリストに結びつき、キリストの素晴らしさを私たちは体験するようにされました。神様はまたご自身の道からをもって命と経験を、言い換えれば、神と共に神様を恐れて歩む救いの歩みですけれども、それをもたらすすべてのものを与えてくださいました。キリストは私たちのうちに住んで共に生きてくださいました。生きるようにしてくださいました。そしてこの方を知る中で 神様に受け入れられ愛されたものとして、神様を愛し神様を恐れるものと作り変えられたのです。また、第二ペテロ、ペテロの一章四節にもう一度栄光と栄誉を通してとあります。この栄光と栄誉を通してメスだけでなく、つまり救うだけでなく約束を与えてくださいました。約束とは召した生徒に与えられている神様の真実な約束です。その約束の中心はご自身が召したものが一人も失うことなく永遠の命を持つこと、こうして救いを完成して清く傷のないものとしてご自身の前に立つという約束です。ヨハネの福音書の6章37節、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます、そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。39節も、私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。そうあります。ロマ書の11章の29節には、神の賜物と証明は取り消されることがないと記されています。この約束が実現します。どのように実現するか、エペソ人の手紙5章27節に記されています。エペソ5章27節26節から、お読みいたします。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。立たせてご自身の花嫁として永遠に結ばれ共に住みます。このように神様は救いとともに救いの完成に必要なすべてのものを用意してくださいました。その上で第二に覚えたいことは、完成のために私たちは救いと信仰の賜物を増し加えるようにと進めています。用意されたものを実際に用いて発揮するためです。第二ペテロの一章に戻ります。五節で、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、そして信仰から徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛、これらを加えていくようにと進めています。このことはこの世の事柄でも当てはまることです。例えば手術の後のリハビリです。手術を成功しても健康になるためには起き上がり、 そして時には痛くつらいこともありますけども、リハビリをしてこそ健康になることができます。また優れた能力を、また機会を与えられていても、用いなければ実を結ばないことが、あらゆる事柄に当てはまります。スポーツについても、勉強についても、仕事においても、人間関係においても、また健康においても、日々の生活その中で目指していく継続が優れた結果をもたらします。信仰生活も同じなのです。聖書が告げている具体的順序は、信仰、それが様々な過程を経て愛に至ると告げていますね。まず信仰が、この信仰は恵みによる救いをいただくスタートですね。神様が用意してくださった救いを信仰によっていただきます。そして信仰には徳をとあります。徳、それは日常生活に生かされていくことです。たとえ知識を得ても、また能力をいただいても、日常生活に生かされなければ実を結んでいきません。そして徳には知識をとあります。信仰生活を実践し、経験し、そしてそれが本物の知識となっていきます。確かなものだと、間違いないと、役に立つと、そういうことを実践の中で確信していきます。しかしそこで止まってはならないと告げます。知識には自制をと。知識はともすれば高ぶりに陥ってしまいます。そしてせっかくの知識が的外れなものになってしまいます。私たちは知れば知るほど、それを正しく用いるように自分を制することを課す必要があります。人を裁かないように、高ぶらないように、そして主の恵みによって高くされるほどに謙遜になるようにです。自制には経験をとあります。自分で我慢しなければというのではなく、神様を恐れ、神様の自制や神様の謙遜に習っていくのです。自制をしようとする中で、私たちは気がつかされます。全知全能の神様こそ、ご自身の偉大な知識と力をそのように自制して私たちと関わってくださったことを知っていくのです。そして自分の益のためという自分中心の考えからではなく、主を恐れて、主に習って謙遜に歩むのです。こうして主を恐れて主に従います。その中で主が自分だけでなく、共に主のものとされた兄弟をも深く愛しておられることに気づかされます。 そして主に倣って主にある兄弟姉妹を大切にしていくのです。これが兄弟愛です。第一ヨハネ三章十六節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。兄弟愛を、キリストの自分たちへの愛を知ることによって学ぶ先に、キリストはさらに自分が救われる前に愛してくださったように、まだ救われてない方たちをも愛しておられることに気がつかされます。そして主に倣って、その愛を共に主のものとされた兄弟たちだけでなく、まだイエス様を信じていないけれどもイエス様が愛しておられる方たちに向けるのです。こうして主の御心に信仰者が近づいていく、キリストに習うものとされていく、それが、生徒たちの完成の一歩一歩となります。神様の恵みの賜物は用いて使えてこそさらに増し加わってゆきます。パウロはこう証ししました。本日礼拝でも引かれた箇所ですけども、人の働き20章35節をお読みいたします。人20章35節、このようにどうくして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。このように歩むときに必ず役立つものになり、必ず実を結びます。第二ペテロの一章八節、これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。ヨハネの福音書の15章でブドウの木と枝の例えがされますけども、神様は邪魔な枝を取り除いてもっと多くの実を結ぶために刈り込みをされます。ブドウ、オリーブの木もそうですけども、放っておくとぐちゃぐちゃになって、そして元気がなくなってしまいます。私たちも様々な思い煩いもありますし、様々な良いことではあるんですけども、やりたいということ、やらなければということがありますけども、全部抱えていたら私たちの成長は止まってしまいます。ただキリストにとどまり、そして父なる神が私たちをさまざまな取り扱いの中で刈り込んでくださるのに任せているときに、必ず実を結んでいきます。私たちは実を結ぶことによって神様の栄光を表すために救われたのですから。ヨハネの福音書の15章の16節をお読みいたします。 あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。そして第3に覚えたいこと、それはこのように信仰の実践に励み実を結んでいくことが、信仰が守られて祝福のうちに完成する道だということです。第2ペテロの1章の9節から11節をもう一度お読みいたしましょう。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。使徒ペテロは、完成をこのように目指さない者は救われてはいても盲目だと諌めます。これらを備えていない、つまりキリストを信じた者は、罪を許され、義とされることはもちろん、その結果、どのように、私たちは目指すのか、そして、その目指す完成のために神様がどのように賜物を与えてくださり、またどのように歩めと、進められたかを忘れてしまっていることです。肉の目は見えていても、自分がどこに行くのか、どんな状態なのか、そして目指す先、その方向はどこかということがわからないまま目を閉じた状況です。自分が何のために、どのように歩むために救われたかを忘れてしまったら、それは霊的な盲目な状態です。またそれは同時に近視眼的と指摘されています。自分の今のこと、また自分のごく近くのことしか見えず、そして自分の周囲よく見渡すことをせず、また今のことだけで将来のことを、またこれまでの歩みを忘れてしまっている状態です。今自分が苦労しなくて、いればいい、今自分が、無事だったらいい、そして、自分が満足してればいいということしか、思い当たらなければ近視眼的です。私たちは将来に向けて神様の大きな恵みによって罪のうちを歩んでいたのを救われました。そして永遠の御国に入るように救われたのです。一時の満足のためではありません。神様が願っておられること、自分がなすべきことを忘れてしまい、予的な安穏しか考えないならば、盲目、そして近視眼的になってしまっています。私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ、そして、私たちを、煩わせる世の事柄でなく、世の言葉でなく、見えないもの、確かな神様の栄光と約束に、目を注ぎましょう。十節に、召しと選びを確かにし、 一層励むならば、決してつまずく、信仰を挫折してしまうことはないと告げられています。そして永遠の御国の恵みを豊かにいただくと。イエス様は山上の説教で、ですから、自分の思い煩い、この世のことにとらわれないように教えられました。マタイの福音書の6章の26節をからお読みいたします。マタイ6章26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。30節、今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないことがないでしたくださないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。33節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。もちろん明日のことも心がけておく必要があるんですけども、心配しなくてよいのです。苦労は十分ありますけど、主は守っておられます。救われたからもう安心だ、それは確かにそうなんですけども、救いの後の信仰生活の教えと、そして救いの素晴らしさをさらに深く知っていくことを熱心に求めてこそ、救いの醍醐味は味わうことができます。同時にそうしてこそ私たちは安全に信仰を全うしてゆけます。神様の恵みを一つ一ついただき、そして喜び感謝し、さらに深い喜びを持って希望を持って歩んでいきましょう。ピリピ人の手紙の3章の1節を読みしてお祈りいたします。ピリピ人の手紙3章1節、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。主の恵みを喜んで恵みのうちを歩みましょう。天の父様、あなたが用意してくださっている素晴らしい祝福と、またそのために安全に歩む道を教えてくださりありがとうございます。主に従っていれば、どんなに危険な道も安全であることを覚えて、私たちが平安のうちに日々前進できますように導いてください。私の目をくらませ、寄り道させたり、とどまらせたりする誘惑に負けることがないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。